ります。天地万物の作り主、御心に従って私たちの世界の歴史を導きたもう全能の神よ、私たちは今日のアジア祈祷日に際し、アジア諸教会のためにとりわけ近く独立を迎える東ティモールと、そこにある教会、そこに住む兄弟姉妹たちのために祈るように招かれています。どうか彼の地の人々が生活の中での恐れや痛み、苦しみを乗り越えて立ち上がり、独立国家としてのより良い将来のために働くことができますように、真理と和解のためにあなたの正義に基づく平和な国を築くことができますように、あなたの愛によってこれまでの敵対心や憎しみを克服することができますように、特に教会が新たな信仰と勇気を持って将来への道を切り開いていくことができますように祈ります。あなたの命の息を吹き込み、新しい命への希望を確かなものとしてください。主よ、私たちの心からの祈りをお聞き上げください。神様、私たちはまた世界の平和のために祈ります。パレスチナをはじめ世界の多くの地域で憎しみと報復の悪循環が絶えません。あなたの命の力がこれに打ち勝ち、憎しみを愛に、報復を許しに変えてくださいますように心から祈ります。私たちはまた日本の国のために祈ります。この国が本当に人の命を大切にする国となることができますように、武装や戦時法制を整備することに力を注ぐのではなく、まず公平と正義を重んじる国となることができますように、そしてそのことによって率先して諸国民の間に信頼を醸し出す国となることができますように祈ります。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に先週愛する者を天に送った黒髪姉妹に、あなたの慰めと支えを日々豊かにお与えください。季節の変わり目に体調を崩しておられる方々やご高齢の方々をお守りください。人生の困難な問題を持っておられる方には解決の道を示し、道を求める友にはあなたの光をお与えください。しばらく教会から遠ざかっている友に、どうかあなたの優しい導きをお与えくださいますように、また旅にある友の旅路の安全をお守りくださいますように祈ります。教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りください。この町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、私たちが新たな信仰と希望を持って今週も生きていくことができますように、どのような状況の中にあっても投げやりにならず、希望を失わず、私たちに与えられている 目標を目指して歩んでいくことができますように、聖霊の助けを切に祈ります。来週は聖霊降臨祭です。作り主なる御霊よ、私たちのもとにおいでください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。私たちの教会には1997年に創立総会で採択いたしました宣教基本方針というのがございます。その第5番目の項目にこういう一文があります。戦争責任告白に基づき、ことにアジア諸教会との交流を重んじる、こういうのです。でこれまでも私たちの教会では時々韓国や中国の兄弟姉妹をお迎えしてお話を聞いたり、昨年は韓国に研修旅行に行ったり、そういうことをやってまいりましたけれども、その根本的な動機はこの第5項にありました。戦争責任告白に基づき、ことにアジア諸教会との交流を重んじる。でこれは、単に知的な好奇心に基づいて、何か交流をするとか、単に仲良くしようという程度の交流をするとか、そういうこととは違います。かつて日本の国が、そして教会も同じ責任を持っておりますけれども、アジアの諸民族諸国家に対してしたこと、あるいはもしかしたら今日もしていること、そういうことをはっきりと認識した上で互いに主イエスに従う者としての交わりを深めていくということであります。で戦争責任告白に基づいてという一句はそのことを言っているわけであります。でアジア祈祷日の礼拝を今日守るということもその一環です。でこのアジア祈祷日ということについてちょっとご説明しておきますと、アジアの諸国にあるキリスト教会、プロテスタントが主でありますけれども、その教会をこのまとめたアジアキリスト教協議会というものがございまして、これは普通 CCA というふうに言っておりますが、でこのアジアキリスト教協議会は1974年以来、聖霊降臨祭の前の日曜日をアジア祈祷日と定めて、一緒に考えるように、で一緒に祈るようにと加盟教会に呼びかけをしてきました。で私たちは毎年これに応えてきたわけではありませんけれども、今年のテーマは東ティモールであると、誠に時宜にかなった企画なので、先だっての役員会では、今日の礼拝をその呼びかけに応えて守ろうではないかというふうに決めたのであります。で CCA は日本の NCC を通じてこういうパンフレットを送ってまいりまして、でこの中に今日の礼拝 の順序といいましょうか、祈りの言葉とか歌うべき賛美歌とか、細かくこの中に書いてあります。しかしそれを全部そのままに行うということに対しては私たちは多少違和感を持っておりまして、でこの中から私はよくこれを勉強して、私たちのこの教会の礼拝にあまり違和感のないような形で取り入れようということで準備をいたしました。しかしテーマははっきりしています。東ティモール、新しい命への希望と ということであります。でその最後の新しい命への希望という言葉を今日は私の説教の題にいたしました。でまず東ティモールという国について述べておきなおかなければなりません。この正式の国の名前はティモールロロサエというのであります。ロロサエ、ロロサエっていうのは現地のインドネシアの言葉でしょうか、太陽が昇るところという意味だそうです。ですから昔日本はヒーズル国っていう言い方をしたことがありますけれども、それに似ているんですね。インドネシア列島の一番東の外れです。そこにティモールという小さな島がありまして、それの東側、太陽が昇るところ、そういう意味でティモールロロサエというのが正式の国名でありますけれども、私たちにあんまり馴染みがないので、私の今日の話では、申し訳ないけれども東ティモールで通させていただきたいと思っています。この島、ティモールという島の西側はインドネシアの他のたくさんの島々と同じようにオランダの植民地でした。ただ東側だけは、オランダではなくて1520年以来、これはもう400年以上になりますけれども、ポルトガルの植民地だったんですね。で1945年にインドネシアがオランダから独立しましたときに、西ティモールは当然インドネシアに帰属したわけですけれども、東ティモールはその時点で依然としてポルトガルの支配下にありました。ポルトガルはなかなか手放そうとしませんでした。ですからずっとポルトガル領でやってきたわけです。でポルトガルがようやく海外領土を放棄したのはそれから20年後でありまして、1975年にこの東ティモールを放棄しました。でそれまで独立のために一生懸命に働いてきた人々がたくさんおりまして、この人たちは当然東ティモールは今後ポルトガルの支配をから解放されて独立するんだということを宣言いたします。独立宣言をいたします。でしかしインドネシアは黙っておりませんで、東ティモールへの主権は我々にあると、こういうことを言いまして、これはどうも国際法上認められない主張でありますけれども、直ちに軍を派遣して占領して、以後20年以上にわたる恐怖政治が行われたということであります。虐殺、強制移住、焼き討ち、そういったことが盛んに行われました。でこれを見かねた国連が介入して、これは1999年の夏のことでありますけれども、今から3年前ですね、国連の介入によって国民投票が行われました。その結果ようやく大多数の人たちが独立を支持しましたので、独立が認められたわけですね。国際的に認められた。でつまり東ティモールは長い間の植民地支配の苦しみからとうとう解放されたわけでありまして、心から祝福したい。でこの20日には独立の式典が行われます。で私はこういったアジアの歴史を読むたびに感じるんですけれども、この植民地主義というのは本当によくありません。力のある国が力のない資源しか持たないような国々を徹底的に利用する、これが植民地主義であります。 で、こんなことはもしも本当に主イエスの教えに従おうとするならば許されないはずです。私は西洋のいわゆるキリスト教国と自らを称している国々が先を争って植民地経営に没頭した、こういう歴史を読むたびに本当に恥ずべきことだと思っています。植民地を持つと二重のメリットがあると言われています。で、第一は原料をただ同様に手に入れることができるということです。それから2番目に生産したものを売りさばく市場マーケットとして利用することができるということですね。で、こういう二重のメリットがあるということで西欧の先進諸国はほとんど例外なく植民地支配というやり方を今までしてきました。さすがに20世紀に入ってからはこういうやり方はいつまでも許されるものではないということがだんだんと人々に分かってきて次々に植民地を解放しましたが、東ティモールは最後までポルトガルが握っていたところです。で、この植民地支配によって西欧の先進諸国は莫大な富を蓄積しました。そしてその犠牲になったのがアフリカ、中南米、そしてアジアです。で、アジアで植民地にならなかったのはタイと日本だけですが、日本はあの明治維新の前後植民地化を免れるために必死の努力をした、それはまあ認めていいことだと思いますけれども、皮肉なことにその日本が自分は植民地に決してなるまいとして努力をしたその日本が西欧諸国の大きな罪に倣って植民地主義を取り入れた。台湾、朝鮮、中国の東北部、満州ですね、それを次々に植民地化したことはご承知の通りです。東ティモールとも、無関係ではありません。で、この間小泉さんが東ティモールを訪ねて独立のお祝いを言って、そしてこれからもいろいろと援助したいということを言っておりましたけれども、あんまり大きな顔はできない。戦争中に日本は東南アジアの資源を収奪する目的でインドネシアに進駐いたします。一番大きな目標は石油でした。石油その他の資源を手に入れるためにインドネシアに進駐した。で、その時に東ティモールにも行っています。そしてそこでひどいことをした。で、数はそれほど多くはないんですけれども、現地の人々はそのことを忘れていません。現在東ティモールでは人口80万人、1人当たりの国内総生産304ドル、国民の半数は1日1ドル以下の費用で暮らしている。最も貧しい状態です。そのせいで平均寿命は57歳、失業率は 80%、 そして国民の半数以上は字が読めません。で、こういったデータを見ますとため息が出ます。で、しかしこれらのほとんどは植民地主義という罪がもたらした無残な結果に他なりません。で、私たちは今日 東ティモールの独立を祝福し、将来のために祈るわけであります。西欧の各国の政府も国連も日本政府も援助を申し出ています。でそれはいい、それはいいことです。しかしあんまり大きな顔をすることはできないということを私たちは知らなければいけない。私たちの祈りや援助は真摯に自らの在籍を知ること、それを告白することから始めなければなりません。でさて今日の礼拝の説教ではいつもとだいぶ様子が違っていることに皆さんもすでにお気づきだろうと思いますが、聖書の言葉について今まであまり触れませんでした。でこれからそれについて述べて私の今日の説教は終わりたいと思います。先ほど皆さんに紹介しましたこの礼拝用の式文ですが、この中に何箇所か聖書の言葉が選ばれております。それを私はできる限り採用しました。今日の礼拝の最初に招きの言葉を読みましたが、これは私たちの賛美歌には載っていないものです。イザヤ書49章の、13節、天よ喜び歌え、地よ喜び踊れ、山々よ歓声を上げよ、主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。でおそらく東ティモールの人々がこの言葉を選んだときに、ああ本当にここに書いてあることが今私たちの上に実現するんだと、そういうふうに、信じて受け入れたのではなかったでしょうか。それからその後で、私たちが購読いたしました詩編の67編ですが、これはこの方々が選んだ式文の中には載っておりません。載っておりませんが、私が全体を通じて勉強した後で、購読するならこれだというふうに考えて選んだものです。それからイザヤ書の51章もそうですし、ヨハネ福音書の16章もそうです。でこれはすべてティモールの方々が選んだものか、あるいはその方々の気持ちをよく考えた上で私が選んだものです。このヨハネ福音書の16章の20節以下ですけれども、これは十字架にかけられる直前に主イエスがなさった説教の一部です。でこの中で弟子たちに向かってイエスは、あなた方は泣いて悲嘆に暮れる、あなた方は悲しむ、20節そう言っています。でこれは言うまでもなく彼の十字架の死という悲しい事件が起こることを予告していらっしゃるわけですね。でしかしその後で続いて、その悲しみは喜びに変わる、そう言われまして、それを生みの苦しみになぞらえていらっしゃいます。十字架の悲しみから復活の喜びへ。福音書にはそのことが大きなテーマとして書かれているわけですが、そのこと、十字架の悲しみから復活の喜びへ、これは自分たちの上にも起こることだと東ティモールの方々はそう信じたのでしょう。単に2000年昔の出来事ではない。彼らは この物語、十字架の悲しみから復活の喜びへ、でこれを自分たちの物語として読んだんだと、私はそう信じます。アメリカの南部の黒人奴隷たちが、モーセのお話ですね、モーセがエジプトで奴隷にされていた人たちを解放した、あの物語、あの物語を読んだときに、それを昔の物語としては読まずに、自分たちの話だと、自分たちの物語だというふうに受け止めたということは広く知られています。これはアメリカの黒人奴隷だけではありません。中南米の貧しい人々、やはりそうであります。福音書に書いてあるたくさんの話、主イエスが共にいてくださって、その貧しい人たちの病を癒したり、貧しい人たちと一緒に食事をしてくださったり、それを2000年前の話としては読まずに、自分たちの物語として読んでいます。世界中どんなところにも貧しく苦しんでいる人たちがたくさんいるわけでありますけれども、その人たちは本当に素朴に聖書の中に書かれてある物語を自分たちの物語として読んでいる。で、私は聖書そのものがそういう読み方を許していると思っています。おそらく聖書学的に言えば、ちょっと正確ではないのかもしれません。しかしそういうふうに直接に自分たちの物語として読むということを聖書そのものが許してるんじゃないでしょうか。アメリカの黒人奴隷たちはモーセによるエジプトからの解放の物語を読んだときに、それを自分たちの物語として読んで、こう歌いました。有名な黒人霊歌の中にこういう歌があります。エジプトよ、イスラエルの民を放て、虐げを受ける民を放て、行けモーセ、ファラオに語れ、主の悩める民を放て。それは素晴らしい歌です。 Let my people go、 私の民を自由に行かせろ、そういう意味ですね。エジプトよ、イスラエルの民を放て、虐げを受ける民を放て、行けモーセ、ファラオに語れ、主の悩める民を放て。人々はそのように聖書を読んだわけですし、そして今ティモールの人々、東ティモールの人々はそういうふうに自分の物語として聖書を読んでいる。あなた方は泣いて悲嘆に暮れる、あなた方は悲しむ、しかしその悲しみは喜びに変わる。この十字架の悲しみと復活の喜び、この出来事、これが自分たちの上に起こる。東ティモールで400年以上も続いた植民地支配と恐怖政治の悲しみが、今独立の喜びに変わる。でもちろんこれは単純なことではありません。今後も問題は尽きないでしょう。新しく大統領に選ばれた方、グスマンという方でしたか、あの方に対して国内にはすでに反対派の動きが始まっているようでありますし、 今まで争いに明け暮れたその島の中で、そうすんなりことが収まるとも思えません。ですからこれからも随分苦しまなければならないだろうと思います。そう簡単ではないと思いますけれども、しかし彼らは自分たちのその悲しみから喜びへという体験を主イエスの十字架と復活に重ねて受け止めました。でこのことによって彼らは新しい命への希望が本来どこから来るかということを証ししているのではないでしょうか。祈ります。神様、あなたは私たちをあらゆる首輝きから解放してくださる方であります。そのあなたの解放の力を信じることができますように、十字架上の死という悲しみを復活の喜びへと変えてくださった主よ、どうかそのあなたの力を東ティモールの方々の上に、そしてインドネシアのすべての人々の上に、アジアの私たち全体の上にお示しくださいますように心から祈ります。これらの祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の392番。